いや、どうも、こんにちは、こんばんは。お元気でしたか？ジジイの品格でございますけども。どうも、こんにちは、こんばんは。お加減どうですか？言うてますけども。いやー、もう今、ナウなこと言っていいですか？今まさに僕の身に起きてること。めっちゃ頭が重いんですよね。なんか、錯覚っぽい。めまいなんですかね。もう、膝からちょっとガクってなるぐらい頭が重い。ですね。なんか怖いですね。そういうのってある？ない感じですか？僕初めてなってる感じなんで、ちょっと怖さもあるんですけども。もうこれはね、お酒を飲んで紛らわしたいと思います。いいでしょうか？お酒飲んでもよろしいですか？いただきます。ポッドキャスト限界集落！ポッドキャスト限界集落とは、ね、我らが、松村さゆりさんが、主演されました。東京ワイン会ピープルから、なぞらえまして、まっちゅうがね、松村さんがすんごいのよ、例えが。とにかくワインを飲んで例えっていう、で、まあ、伴侶も、人生の伴侶もね、飲んじゃう話でございましたけども、でね、これはええなってことで、僕もチューハイが好きなんで、チューハイを、ガッと飲みまして、それを、まあ、乃木坂メンバー、まあ、無理やったら坂道メンバーで、ガチコーンと、例える時間でございますけども、今週僕がいただくチューハイは、新ストロングゼロのリンゴダブル、いただきたいと思います。期間限定ですね。クリスマスですね。いいですね。最高ですね。いただきたいと思います。めっちゃ美味しい。とにかく美味しいですね。いいですね。もう完成ちゃいます？これ。これなんか去年もこの企画で飲んだような気するんですけど、さらにこうリンゴ感が、完全にリンゴ。リンゴジュース出来上がりです。前はね、なんかまだ酒っぽかったですけども、今回、今年のリンゴはいいリンゴです。これ皆さん、ストロングゼロのリンゴは。ボジョレ・ヌーボ的に言うとほんま、2年に1回の当たりとしちゃいます？これ。去年をはるかに超えてる。いいリンゴ。もうほんま、前歯当たった瞬間からもリンゴでしたもん。ほんまに。飲んだ。下よりも早かった。もう、前歯が検知しましたね。リンゴやって。そんぐらいもリンゴ。早かった。リンゴが早いのよ。ちょっと待って。これは、例えようがない。もう一回飲んだら、わかるかもしれない。うまい。いや、これが 9% はもう終わりぞ。この世の終わりぞ、これは。やばいな。だ、それ、そういう感じかな。こんな感じでパンチ効いてんのみたいな。普通な感じでパンチ効いてるみたいな。そのお方はですね、弓木奈緒さんですか、やっぱり。ねえ、弓木奈緒さん、やっぱチンキンでのね、やっぱ弓木さんの、もう、とんでもない人間やったんでね。結構まともな感じかと思ったら、なかなかのクレイジーウーマンでいいですね。ですのでこのストロングゼロのリンゴダブルは弓木奈緒さんでいかがでしょうか。だってまだ1ヶ月2ヶ月ぐらいですもんね、チンキンレギュラー。もう弓木無双がずーっと始まってる。一周目一発目がなんかほんままともので、あとずーっともう弓木ちゃんが、ゆみきちゃんターンみたいな感じなんでね、いいですね。でね、やっぱりお酒は二十歳になってからってことで、これはほんとジジイとのお約束でございますので、よろしくお願いいたしますということでね、よろしいですか。大晦日の話しても、大晦日ね、やるぞって、もう今年は一番頑張るつもりでいたんですけども、ジジイはね、でね、やっぱみんなからの熱いメッセージ待ってるぜみたいな感じでやってたんですけども、 今週もこれゼロなんですよね。ゼロですね。これは完全に君らはゼロだ。これはもう、私もゼロだって。そんな感じ。こんな感じでございますけども。いや。来ないもんですね。乃木坂重大ニュース、坂道重大ニュースか。坂道重大ニュースと恋バナ。いやー、ちょっとこれも考えも企画一から練り直しもあるかもしれない。これは難しすぎたのかもしれない。もう、僕としては一番簡単レベルに落としたつもりなんですけども。これちょっと難しいかもしれないですね。危ぶまれますね。開催危ぶまれる。そんなゼロでございますけども。まあ僕の予想としてはなぜゼロなのか。これはやっぱりこれを聞いてる方がもう一新、フルリニューアルされて、もう全部いなくなって、新しい新規の方がもう溢れてるから、ね、だから小松って誰やねんみたいな。小松知らない世代に突入してるんですよ。我が国日本は。悲しいことに。もうね、戦争知らない子供たち以来の、小松を知らない子供たちで溢れてます、今。巷は。ですのでね、やっぱりこう、ジジイが、一からね、丁寧に、小松さんという方は、こんなにすごい方なんだよーっていうのを、わかりやすく、手取り足取りね、もうほんと邪険にせず、小松神話を語り終えた日にや、ね、これを聞いた小松を知らない世代も、こんなすごい人来んのと、大晦日。ゼウス降臨や言うて、お祭りお祭りってなるはずなんですよ。僕の見立てやとね。ですので、だから今週も小松神話、小松、新役、ちょっと待って、小松。まあ、だからそういう小松物語、この国における小松とはみたいな話をすれば、もう大丈夫だと思うんで、小松さんの話をしたいと思いますけども、今週はどの小松の話をすればよろしいですか？小松さんのね、いっぱいあるんでね、やっぱり。そうね、どの章にしようかな、今日は。いや、じゃあこれはね、やっぱ小松さんとこのポッドキャストの話をすればいいんちゃいますか？まあ小松さんとはね、まあリーダー、このポッドキャストにおけるリーダーですもんね。あの発起人でありまして、で、まあインフルエンサーですか、インフルエンサーでありと、まあ指導者ですもんね。僕らを導く指導者、政治的指導者としての側面もある、まあカリスマですもんね。まあそんな小松だ、政治的指導者と思ってください。小松さんはこのポッドキャストにおける政治的指導者。これさえ覚えとけばもういいんちゃうかなと僕は思うんですけど、もう今までごちゃごちゃ言ってましたけど、小松さんは政治的指導者。これだけ。はい。あとはもう打足でございますので、あと、このポッドキャストのアートワークっていうんですか？アイコン？これを、もうすぐ、ほんま、ものの2日ぐらいで作りはった方で、だからもうすごいんですよ、小松さんの、やっぱアーティスティックなね。みんな今一度見よう。じゃあもう一回このアーティスティックなアイコン、このポッドキャストの、どうです皆さん、準備できてます？僕がちょっとまだできてないんでね、競争ですね。今出ました。そうですね。この永遠のネクストブレイク、永遠の待ち人コズが送るアイドル系ポッドキャスト、乃木坂岡中って書いてますけども。でね、逆三角形みたいなね、坂道マークもあり、ツイッターとかなんかツイキャスやらの告知も、これも全部もうわかる。一目で全部載ってるやつ。やっぱこれ小松さんのなんかデザイン能力ですもんね。これは画期的ちゃうんすか？もう全部載ってるんですよ。一目で。全情報が可視化できる。いや、これ特許やろ。特許もんでしょ、これ。小松さんがやっぱ発明しはったんで、ポッドキャストのね、このアートワークに全部情報入れる。いろんな、アドレス的なものを。っていう、これ、大発明しはったお方でございまして、 で、この永遠のネクストブレイクっていうのが僕がね、一人でやってた時の、ベロベロダサいですね。えぐいぐらいダサい。挨拶でね、ジジイが、永遠のネクストブレイク、ジジイの品格ですって言ってましたけど、ゲロダサですね。いや、もう、ゲロ吐きそうになりましたもん。何年前かの自分。なんか恥ずかしげもなく多分言ってた。高らかに言ってましたよ、ジジイは。おそらく。何を思って永遠のネクストブレイクと言ってたのか、もうわからないですね。僕には当時の自分の気持ちが。まあ、で、まあ、永遠の待ち人構図っていうのが小松さんがね、やられてたポッドキャストの名前から引っ張ってきてるんですけどもね。やっぱ言っていこうかな、じゃあ、ジジイ。これから。永遠のネクストブレイク、ジジイの品格ですって。やっぱこれ言えってことでしょ、多分。小松さんからの。今受け取りましたよ。2年半越しに、ジジイ、今、キャッチできました。言えってことや、多分、これ。永遠のネクストブレイクって。この、クソダサワード。クソダサはダメ。やっぱね、クソは良くないんですよね。何事においても。すごいダサい。すごいダサワード。永遠のネクストブレイクって言っていこう、来週から。で、あとまあ、小松さん、そう、このアートワーク、なんかね、迷ってたんですよ、小松さん。2個案出してきて、これか、もう1個、別の案があって、それが、乃木坂工事中の、アートワークっていうんですか、黄色と黒のしましまで、キープアウトみたいな書いてる、工事現場のあれみたいな、もうまさに、もろ、乃木坂工事中の、アートワーク丸パクリみたいな。で、真ん中に、乃木坂岡中って書かれてるやつ。がありまして、これどっちがいいですかねみたいな小松さんが出して、僕は、この、なんかギリギリの、法律ギリギリのこっちの方がいいんちゃうか、いいんちゃいますかねみたいな、返信したところ、やっぱ小松さんから、いや、これほんまにギリギリやから、ほんまに大人に怒られる可能性があるんで、僕としてはこっちの、今使ってる方、こっちの方がいいんですけども、みたいなんで、あ、わかりました。確かにね。怒られる可能性大やからね。そっちにしましょうっていう流れがあって、今のこのね、ユニバーサルデザインモデルの一目瞭然、全部わかるモデル、アートワークになったんですけども。まあだからそんな小松さんですよね。僕らが小松。もうジョブズ以来の発明ちゃいます？これは。僕らに何かを投げかけてくれた小松さん。あとね、やっぱ小松さんと言ったら、劇場型人間。劇場型は、あれね、激しいに感情の情で、劇場型人間、小松さんというね、新しい一面もありましたし、あれですね、僕が初めてちゃうかな、ライブ、乃木坂のライブ行った話をして、夏のツアーかな、2018とかの。そこで、逃げ水があって、で、逃げ水のコールで、僕ちょっと予習せずに行ったんですよ、そういうコールとか一切乃木坂の。で、逃げ水の落ちサビ前とかかな。そこで、こう、推しの名前、メンバーの名前を叫ぶっていうコールがあるんですよ。だから、すごいこう、大声で、方々、いろんなとこから、人の名前が、うわーって聞こえて、ちょっと僕、怖くなって泣いちゃったっていう話をしたんですよ。その時、小松さんが、ああ、そのコール知ってますと。で、ネットには、ツイッターには一定数おると、そのコールを否定する人らが。もうそんな奴らは、ライブ来ずに、家で CD 聴いとけ、ライブ来んなみたいな言ってたんですよ、小松さんが。僕、あの小松さんに痺れてるんですよね、今でも。あの小松さんに会いたいってね、たびたび言ってるんですけどもね、なんていうか、急な角度で敵作るやつ。不意な発言がいいんですよ、小松さんの。会いたいんですけどね。楽しみ。なんで急にライブ来んなみたいな言ってたんが、かがやっぱ、今でも不思議ですもんね。謎と言いましょうか。だからそういうやっぱ僕らを奮い立たせる小松さん。あとなんかな、なんか、一番テンション上がったんが、何ですかみたいな話してるときに、アイドルに関わるやつで、で、小松さんが、おっしゃってたんが、あれよ、総選挙、AKB の総選挙で、まゆゆが勝った年、現地におったらしいんですけど、その時が一番小松さんの、 テンション上がったって言ってた話が、なんか今でもちょっとたまに思い出しますもんね、あの話。眉、いや、なんか眉が好きみたいな、ね、一切聞いたことなかったんですけど、うん、なんか梅田彩香さんとか、なんかあっちゃんがどうとかは、なんか言ってましたけど、眉か、眉が一番テンション上がったんやなと思って、1位になった時が。不思議やな。まあ、なんかそれぐらい会場の熱気がすごいことになってたみたいなおっしゃってたような気するんですけど、あの話でもう一回しようかな、大晦日。小松さんにもう一回眉の話いいっすかみたいな。うん、もう一回聞こうかな。そのなんか、指原さんが負けて、眉が1位になってあれが良かったみたいな言ってたんで、あの話をじゃあもう一回やりましょう。今年の年忘れとしてね。やっぱり。やっぱあれは、あ、でもライブくんなのね。逃げ水の話もし、もう、お前、初めての彼女に言おうかな、小松さんに。いや、知ってます?小松さん、逃げ水のコールA みたいな、さも初めてのかのような、ちょっと一回やってみます。これもチャレンジ、覚えてるかな?覚えてるかわからないですけど、あ、できたら、だからパス欲しいですね、ジジイとしては。ツイキャスでやるんで、パス、パス、そう、みんなからの、それとないパスがあったら、ジジイも動けますけど、まあ、覚えてたらやりますけどね。何の話、小松さんの話ね。あと、このポッドキャストにおける小松さん、あとあれよ。いや、これは、これはもう本気モードの謎と言いましょうか。小松さんが、辞めはる、ほんま2、3ヶ月前、やったと思うんですけど、どういう流れかな?なんか、アプリの配課金がどうみたいな話してたんですよ。このポッドキャストで。で、小松さんも配課金者ですもんね。みたいな適当なことを言ったら、ジジイが。小松さんが急に、マッチングアプリがどうみたいな話して。で、マッチングアプリの名前、もう8つ、9つ、10個ぐらいかな。もうメジャーなやつから、マイナーなやつまで、急になんか羅列しだして、ポケモン言えるかなみたいな、得意げにね。めっちゃなんか得意げに、マッチングアプリの名前言ってるやん、と思って、すごい引いたんですよ、僕。あの瞬間。いや、いい意味のね、いい意味の引いた。初めてこんな面もあったんや、小松さん、という意味でのね。でね、もうすごい、あの時の僕のなんか、もっといじればよかったなっていう、なんか、後悔がありますね。激論飛ばしたよ、ジジイと小松さん。あんな、なんかね、あの時の小松さんが一番生き生きとしてと言いましょうか、過去一。どんな話よりも、どんなアイドルよりも、マッチングアプリの話が、とんでもなくやっぱ得意げやったんで。だから小松さんはやっぱマッチングアプリの話したいんちゃうかな。だから僕はもう否定派なんで、マッチングアプリ。あれはもう、で、そうかんねえの温床やと僕は思ってるんで、だから是が非かみたいな、そう、徹底討論の時間もあるかもしれない。うん。てかこれは、なんかね、小松さんのほんま新しい一面引き出せそうなワード、なんかスルーしちゃったんですよね、ジジイが。なんか透かして。もうちょいなんか、もうちょいなんかね、言っとけばよかったなと思いますね。何の話、小松さん。アイドル的やっぱ小松さんが欲しいですね。何をおっしゃってたかな、小松さんは。あと、このポッドキャスト始める前とかやったと思うんですけど、欅坂の握手会、確か行ってたんですよ、小松さん。で、その日、その握手会の会場で、前事件あったじゃないですか。発煙筒を持った男乱入みたいな、欅坂で。あの日やったと思うんですよ、確か。小松さんは、ちょっと時間ずれてましたけど、なんかその小松さんツイートの1時間後ぐらいにその事件のニュース見たんで、だからね、やっぱ小松さん、小松さんに振り返ってもらおうかな、じゃあ、そのこと。欅坂のあの事件についてやっぱ言及してなかったんで、ジジイ。だからそこ言及します、ジジイが。ほんとこれはジャーナリストとして鋭いメスを入れますよ。やっぱり、小松さんにとかね、誰と握手したんかとかやっぱちょっと気になりますし、 ぐらいですか。小松さんの話、今週は以上でしょう。小松真由はやっぱすごかったね。今週もやっぱね、小松さんの凄さが分かったのではないかなと思いますんで、ぜひね、大晦日、テーマ、坂道重大ニュースね、何でもいいよ。マジでちょっと次回までに、今回ったら、手取り足取り、ジジイがレクチャーする時間が、小一時間あるかもしれない。皆さんいいですかつって。メール開きましたかつって。まずじゃあ、宛先ですけども、宛先は、乃木坂アットマーク、gmail.com。いいですか ?nogizaka、アット、みたいな時間が送る、流れるかもしれない。最悪よ。で、件名は、坂道重大ニュース、打てましたか皆さん、大丈夫ですか。じゃあ、本文言いますよ。本文は、新内舞さん、お母さん、元ヤクルトレディ、打ってくださいよ、皆さん。打ちましたかどうですかね、ヤクルト、新内舞さんのね、お母さんが元ヤクルトレディっていう話はありましたけど、ね、腸活から、ヤクルト1000がいいと。でね、やっぱヤクルト1000は、なんか腸よりもなんか安眠が得れるみたいな話してましたけどね。あ、腸はどこ行ったんやって思いましたけども、皆さん打てましたか？どうですか？じゃあ、送信行きますよ、行きますよ、送信、送信、送信！魂、右クリック、送信！って言うよ、ジジイ。右クリックじゃないしね。左クリックですしね。クリックの場合は。っていう、もう、ボンミスも発生するんで。タップタップタップ送信タップ連打連打連打気持ちの限り連打みたいな言うよ、ジジイ。いいんですか？そんな自作自演を超えた。お便り欲しすぎて、自作自演を超えた何かをするかもしれない、ジジイは来週。来なかったら。最悪よね。やっぱそれは僕も嫌。聞いてる人も嫌。もうウィンウィンを超えた。ルーズルーズよ、これは。ルーザールーザーや。ルーザールーザーですね。もう、ハンターハンターみたいな感じでルーザールーザーや。これ最悪や。ああ。やりたくないな。ルーザールーザーには。なりたくない。敗者になりたくないよ。ちょ、待って。最悪。もう20分はもう、ダバなししてます。いらん話。工事中の話でしょ？工事中です。けども、今週は声かわいい選手権の後半戦でございましたよ。皆さんどうでした？後半戦。ね、一番良かったでしょ？今週がね、声かわいい選手権良かった。まあ、今週はですね、声かわいい、なんかごめんなさい。ごめんなさい告白パートありましたけども、ね、みなみちゃんのシュウペイポーズでごめんなさいとか良かったね、いろんな各々メンバーごめんなさいエピソード話しましたけど、いやこれもうあれ超えてましたでしょ。笑ってこられてて前やってた幼稚園児がカメラの前でごめんなさいぐらい可愛かったですね。一緒同レベルの可愛さでございましたけども、セミアレイさんのね、あれ500円貯金箱からなんか500円取ってごめんなさいのあれね、よかった。エピソード可愛いね、あれは。で、セミヤさんが手口みたいな話じゃないですか、やり方。ストローに両面テープつけて、で、それをこう、貯金箱の中入れたら、ひっついて取れるみたいな話してる。手口話してる時の北川ちゃん見ました？驚きと軽蔑の眼差しと言いましょうか。驚いてましたけども、ちょっとやっぱね、セミヤさんと距離を置こうみたいな顔したんが良かったですね。やっぱ純真やから、北川ちゃんすごい。めっちゃピュアですから、やっぱもうあんな話聞いたら刺激的ですよ。ほんまに。タバコ吸ったんや、みたいな。中学生がタバコ吸ったんや。中学生時のね、タバコ吸ったんや、みたいな。あいつタバコ吸ったんや、みたいな。そういう顔してましたね、北川ちゃん。僕らで言う。変わったな、みたいな。北川ちゃんと、その後すぐね、山下さんも映ってて、山下さんも笑ってて。笑ってると同時に、 こう、なんていうかな、私やったらもう缶切りで行ったるわ、みたいな顔してた。やっぱ小悪魔を超えてるんで、山下さんは。まだ甘いな、みたいな顔、笑顔の中に見せてましたよ。あれはちょっともう一回見てほしい、皆さんに。よかったんですよ。あの山下さんよかったな。いろんな含み笑いみたいな。山下さんよかったですね。あと、あ、そうね、マッチュのあれね。設楽さんの匂い嗅いちゃってごめんなさいみたいな。あの、やっぱマッチュンのエピソードよかったですね。設楽さんの楽屋で。あの、たまたま楽屋見つけて、中誰もおらんかったから、中入って、で、息めっちゃ吸いってごめんなさいみたいな話してましたけども、よかった。やっぱあれこそがマッチュン、僕らのマッチュンですよ。やっぱあれ、あの感情、心情を言語ができるマッチュン、よかった。っ僕らの松村さゆりさんですよ。やっぱ僕らもそういう願望があるんでね、やっぱ肺に取り込みたいよね。やっぱりそういうチャンスがあったら、やっぱ僕はやっぱタバコ吸ってる人らがね、よく言いますもんね、肺に煙を肺に入れるみたいな表現しますけど、タバコ吸おうかな思ったもん、じじ。その日のため、その来たるべき日のために、来たるべき日は来ないですけど、来たらダメですけども、僕なんかもそれしたら普通にもう110番案件なんでダメですけども、もうでもね、何があるかわからないんで、いや、僕らはもう肺に取り込みましょう。そういう機会があったなら、合法的にね、わからん。何、もう合法が見当たらないですけども、合法がどういう場面なのか、基本もうダメなパターンしか思い浮かばない。何でもいいですか？もう山のてっぺんでもいいよ。山のてっぺんでもね、やっぱ新鮮な空気を、やっぱ肺に取り込みたいでしょ、みんな。うん、そういう意味よ、ジジイ。来たるべき日っていうのは、うん。だからやっぱタバコ吸うのもありかもしれない。やっぱそこでね、常日頃から練習してね、やっぱ息を肺に取り込む訓練みたいなしたいですけども、どうですか？とまあ、そこでやっぱ設楽さんがその話をしてる最中、聞いてる最中とか、全く笑ってなかったのが良かったですね。一つも笑ってへんのが。設楽さん良かった、あれ良かったんですよ。なんか、ほんまに怯えてると言いましょうか、引いてる設楽さん、なかなか見れないでしょう。設楽さんが引く場面、やっぱ引かせる女、松村さゆりさん最高ですね。これはいいんですよ。あと、まああれですか、みなみちゃんにアテレコしようみたいな企画ありましたけども、あれも良かったですね。みなみちゃんの過去の映像をアテレコするやつ。あの、そう、あのブースの角度が良かったんですよ。ブースの中入ったこのちょっと上からの角度、あんま普段見れない、あの角度が良かった。全員良かった。山下さんも良かったし、久保ちゃんも良かったな。久保ちゃんのあの角度良かったし、何よりやっぱ設楽さんの角度が良かったんですよ。皆さん、設楽さんの角度やばなかったですか？あの角度。チャレンジしましたけども、何でしたっけね、セリフは。ライスくださいか。ライスくださいのあれ。渋すぎやしませんでしたか？ちょっと設楽さんが。鬼渋でしたよ、あの角度の設楽さん。過去一渋かったな、あの角度。いやー、色気爆発してましたね、あの時の設楽さん。いや、あれはもう過去一でしょ、間違いなく。あの上からの角度、ブースのカメラからの、あの角度は良かった。いや、それで、その後の、なんか名前で呼んでくれたら嬉しいと思います、みたいな、セリフにアテレコしよう、みたいな時、最後、みなみちゃんがやって、本人がやって、上手やなー、みたいな。こう、ちょっと楽しい流れがあった時、設楽さんが、みなみちゃん良かったよ。名前で言ったよ、みたいな言ってたんですよ。この名前で言ったよ、ここ言う設楽さんの色気ダダ漏れ、やばいやばいやばいやばい、なにこれ、ちょっとこれ目覚めそうなりましたよ、何かに。ジジイが第4の扉開門するとこでしたけども、よかった、設楽さんがよかった、設楽さんがよかったですね、あの回は。もう設楽さんの話しかない。 まあ、久保ちゃんのね、なんか、名前で呼んでくれたら嬉しいな、みたいな、なんか、キャラクターっぽい、ほんま、キャラクターっぽいのも良かったし、田村まりちゃんのやつもね、ほんまにも、代々木アニメーションスクール、首席で卒業みたいな、田村まりちゃん良かったですね。ほんまにプロ、ただのプロ。やってたよ、絶対。なんかの、アニメ絶対出てましたよ。なんか何モブみたいな役やとしても、絶対出てました。やってたよ。だって二十歳、二十歳とかで入ってるんですから、絶対あったよ。アニメの専門学校行ってる時間。空白の時間があったよ。伝説の新人期間があったよ。いやー、田村真由ちゃん実はあるかもしれないですね、本当に。ほんまにやってた説。いや、絶対やってたね。なんか考えれば考えるほど、おかしいよ、あれが世に出てない世の中。あの声が埋もれてた世の中は嘘です。それは嘘に違いない。おかしいですよ。もう絶対ありますもんね、来年アニメの声かかるやつ。いやー、すごいですね。田村まゆちゃん良かったですね。上手すぎでしたけども。あと、あれか。星も。ま、ロボットのやつですよね。あれをまたやってみようみたいなやつ。とんでもない良かった。やっぱ、ああいう、なんていうかな。これ何の時間っていう時間が、いいですね。乃木坂工事中。やっぱあれかな。筒井あやめちゃんが催眠術やるみたいな、あの時間、みたいな感じで良かったんですよ。北川ちゃんにずーっと催眠術かけるやつありましたけど、やっぱあれも何の時間っていうちょっと疑問がありましたし、ただ楽しい時間みたいな、あれに近いやつでしたね。みんなロボットやろうや、みたいなやつ。で、説明してるとき、過去の映像を見て、これを動き付きでちょっとやってもらいますみたいな説明してるときの、一期生の表情がめちゃめちゃ良かったっすね。みんなこわばってる感じ、顔が。マッチュンと、マナッタンと、アシュが、マジかみたいな。あれを動き付きで再現またするんかみたいな、戦々恐々とする感じは良かったですね。良かった。で、なんか、設楽さんが指名した子、やるみたいな、桃子がね、違うじゃんって言ってましたけども、カンペアとなんか別の子が出てたみたいですけど、設楽さんの裁量で、大園やろうか、みたいな流れがありましたけど、よかったですね、あれ。あの時のやっぱ、マッチュンがとにかく気配をね、消そうとする感じ。ほんま、ハンターハンターでいうところの絶をかましてましたよ。もう、ピタリと飛んで、止んでましたよ、オーラが。消えてましたね。あれはもう見つけられない。信長でも見つけられないですよ、あれは。で、まあいろんな子やってましたけども、結構3期4期中心にね、筒井ちゃんとか、レンタンとかやってましたけど、やっぱ誰が良かったですか？皆さんは、どなたのやつが良かった？みんな良かったですけどね。やっぱ、いや、なんかいいですじゃん。なんか、恥ずかしみを受けられてる。映像というのは、良かったですね。良かった。やっぱ、あれは、あれはなんかほぼ毎週やってほしいですね。何かしらの恥ずかしみを受けてる映像みたいな。共感性周知みたいな話かな。ちゃうか。ちゃうね。それとはまだ別ですけども。なんか見ててすごい楽しかったですね、あれは。アシュかな？でもアシュが良かったね。アシュ。そう、アシュが、ひな壇二段目からやから、なんか大変やけど大丈夫かみたいな流れあって、階段降りるとこ見ました、ロボットの感じで。めちゃくちゃ上手でしたよ、皆さんあれ。あれは、もっと評価されてほしい。階段降りるロボットの動き、上手すぎ、斉藤飛鳥さん。なんていうかな、今あるじゃないですか、どっか、アメリカの、 なんか研究チームの映像で、かなり人間に近いロボットの映像、不気味なぐらい人間に近いロボットの映像ありますけど、あれとほぼ一緒ですよ、アスカちゃん。いや、これは、もう一回見てほしい。すんごい、寸分狂わず、憑依してましたよ、あれは。あのロボットが、アスカちゃんに。アメリカのロボットが乗り移ってました。ぐらい、あの階段降りるとこはちょっと痺れましたね。ちょっとこれはね、共有したかった誰かと。伝わるかな、この感じ。よかった、アスカちゃん。で、まあ、その後ね、なんか、はしご下ろす。ああ、優勝者決まって。田村まゆちゃんと、斉藤アスカさんのダブル優勝で、締めの言葉言うとき、アスカちゃんが田村まゆちゃんに、あ、何でも合わせるから、とりあえず言ってみたいなやつで、何にも言わへんアスカちゃんみたいな、あの、はしご外しの名手、斉藤アスカさんよかった。込みでよかったですね。今週は以上ですか？もうないです。いや、全員可愛かった。もうほんま、セイミヤさんのあのエピソードがとにかく可愛かったぐらいですか？今週がね、この後ですよ。もうあと数時間後。B級ニュース始まりますよ、皆さん。楽しみ。もう向井さんが、やっぱり B級ニュースの名手ですから。我らが向井葉月さん。この一年、どういう一年やったのか。楽しみですね。いや。とか、去年チャンピオンがタマちゃんでしたもんね。坂口珠美さんが。影が薄いみたいなエピソードで優勝してましたから、2連覇あるのか。楽しみ。あとまあね、新内舞さんのお母さんがヤクルトレディが食い込むかもしれないですし。楽しみでございますけども、皆さんの予想をね、こう募集しますよ、これ。もうこの後アップして、まあ、1時間ぐらい猶予があると思うんで、ね、1時間内で送ってほしい。ドンピシャ予想してほしいな、ひなちま。やっぱひなちまの、ワイルドスピード、一気見とか。辛いもんが好きとかね。まあや、辛いもんにハマったとか、以上ですか。ちょっと出ない。いや、楽しみ。B 級。これ、でも疑問なんですけど、3週に続けてやるんですかね、B 級ニュース。この感じやと、あともう3回なんですよ、放送は、工事中。3週、4週。まあ、何せよあと3回なんですよ。だから B 級ニュース3本で行くのか、最終週ひょっとしたら休みなのかもしれないですし、まあ、いっか。何でもいいですね。ごめんなさい。まあ、楽しみにしときましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ちょっとあれですね。ちょ、気になったことがありまして、金曜日かな、今週金曜。あれ見まして、僕、バイキング。バイキング見てます？皆さん。マナッタンがレギュラーじゃなくて、ゲストで出るから、ちょっと見ようかー思いまして。久しぶりに見ました、僕、バイキング。もう、とんでもなく久しぶりよ、バイキング。あの、青春学園っていうアイドルが、テーマソング歌ってる、ほんま初期。まあ、それぐらいぶりなんですけども。で、まあ、見たんがまた、番組終わる2、30分前に見て、まあ、そこの映像、特集が、こう、YouTuber に密着みたいな映像で、こう、YouTuber を密着して、どういう流れで、こう、活動するのか、みたいな、流れもちょっとわかるみたいな。特集でございまして、でワイプにまあ、マナッタンも映ってますし、あと辻田さんも映っててレギュラー金曜レギュラーなのか、でやっぱ辻田さんがやっぱすごくて、でその映像を密着してた YouTuber がなんていうかな、あれキッズ系 YouTuber っていうんですか、こう幼子二人 のユニットで、まあ、撮影とか編集はお母さんがやってるみたいな YouTuber で、まあこんな感じで、撮影して企画立案みたいなしてみたいな映像が流れてて、で時々そのマナッタンがワイプで抜かれて、マナッタンは基本こう微笑んでる感じで見てて、で辻田さんは基本も真顔、ほんまに真顔で見てて、でとあるところで、まあ基本撮影はお母さんがやってるんですけども、たまにお父さんがやってますみたいな、でこの日密着した日はお父さんが撮影しましたみたいな場面がありまして、でお父さんがこう撮影して、はい、オッケーカットつって、で、あ、ごめん、ちょっと撮れてなかった、もう一回いいみたいな、ちょっと面白こう映像として取り上げられてて、なんかナレーションでも、おっとパパがミスっちゃいましたよーみたいな、面白いですよ、笑って笑ってみたいな、ここぞとばかりに過剰な演出入れてて、その時ちょうど辻田さんがワイプ抜かれてて、その時の辻田さんがマジで眉一つ動かさず真顔で見てて、痺れました僕あの時の辻田さん見て。いや、ほんまもう殺人事件の映像見てるんかっていうぐらいの、ほんまに何にも感情なく見てて、いや殺人事件やとしても神妙な顔はしますよ、ああいうワイプ抜かれた時。それもせず、ほんまに無虚空を見てた辻田さん、何を見てたのか、一体な、ひょっとしたらなんかもうモニター真っ黒で、なんかトラブルでモニター真っ黒見てるんちゃうかなっていうぐらい、マシントラブル、機材トラブルで、だからリアクションできひんかったのかなっていうぐらい怖かったぐらい真顔やったんで、じゃあん時の辻田さん良かった。でも逆にそれが僕は面白かったですね、相反して、編集と相反して真顔の辻田さん良かったですね。でね、だからその後、気になる年収、年収じゃないわ、月収、最高月収の話みたいになった時のマナッタンが、今までは微笑んでたんですけども、そっからもう満面の笑みになったのが良かったですね。やっぱりこうマナッタンも気になる、YouTuber のお金事情みたいなのも良かったですね。うん、もう歯出し笑ってましたよ、マナッタン。良かった。あの時のマナッタン良かったですね。なんて言ってたかな、その時。その方。サラリーマンの最高月収が、サラリーマンの年収の半分ぐらいって言ってましたね。その時のマナタンがいい笑顔をしましたね。最高の笑顔を見せてくれてました。よかった。素晴らしかったですね。いやーね、やっぱ辻田さん、その角曲がれば、桜坂とか見る限り、結構も、ね、だって最近ありましたもん、あのヒット祈願で VTR 見る、でワイプの辻田さん見てたから、結構柔らかい、もう柔和な辻田さん、もういろんなコメントバシバシ言ってましたし、なんかあの川下り、川下りじゃないわ、なんかあの裸足で川渡るみたいな場面あった時、おい過酷やなみたいな、めちゃめちゃなんか楽しげにやってたはずやのに、あの YouTuber 密着はあんな真顔なのかっていう、怖かったですね、ちょっと。まあ、でも逆に桜坂がやっぱ大好きっていう確認はできたので、よしとしましょう。よしとするというか、よかった。そこの確認ができてよかったですね。以上ですか？あとなんかありましたか、今週。ああ、あれ、FNS 歌謡祭か。FNS 歌謡祭見ました？皆さん。ねえ、お祭り、年に一度のお祭りあって、あの平手さんがね、ソロデビューみたいな、ソロ楽曲一発目みたいな、ダンスをする理由でしたっけ、やってましたけども、すごいね、あのもう一人欅坂、欅坂はまだ続くんやと思わせるようなパフォーマンス、すごかったね、あれは。あの、なんと言いましょうか、黒い羊とか、ああいう、あの辺の感じ、出してる感じ、すごいのよ、平手さん。で、やっぱ、いや、わかるんちゃう？なんか、結局、平手さんの卒業理由はわからずじまいですけども、ラジオでもね、 言いたくないんで言いませんみたいに言ってましたけど、あの楽曲出すたびにちょっとずつ分かっていくような気が僕はしてきましたね。ひょっとしたらまだ平手ゆりな劇場はまだまだ続くんちゃいます。あれやっぱ曲出すごとに何かしらの頻度が分かるというか、ちょっと感もしてましたし、そのダンスの理由で徐々に多分分かっていくのではないかなと思いましたね。いやー、よかったですね、あれ。よかったし、あの、日向坂の、青春の馬じゃなくて、あざとかわいいかな、僕見た。あざとかわいい、よかったですね。あの、なんか全員に見せ場がある、もうカメラワークみたいなんがすごいよかったですね。よかったな、日向坂。いや、あの、何人かな？何人なんすかね、あれ。もうあの人数が一番限度額いっぱいちゃいます、あれ。こう、女性アイドルが全員見せ場作れる限界は日向坂の人数なのではないかなと思いましたね。よかった。ぐらいですか？ぐらいですね。ちょっともうお便り読みましょう。ちょっと今週、あれですね、いらん話。序盤にしすぎました。申し訳ないですね。お便り読みましょう。読ませさせていただきます。トリマ小松さん本人の参加表明を、大花中がリツイートくらいはしてもらわないと本気なのかネタなのか我々判断つかないのです。いただきました。ありがとうございます。ちょうど爆音カーがね、横切りましたけども、届きましたでしょうか。そうね、この、まあ、小松さんの本人の参加表明がないと動けないぞと、メール送れないぞという、まあ、熱いお便りがございまして、まあ、ここで小松さんに一回ちょっとまた詳しい、この大晦日の話をせなあかんなと思いまして、小松さんにその、日時と言いましょうか、時間何時間やるのか、どのくらいの時間やるのかっていう話全くしてなかったんで、したんですよ、小松さんに。で、僕の当初は2時間半かなと思いまして、10時ぐらいから夜のね、夜10時から12時半ぐらいの、まあ、2時間半ぐらいがいいのではないかなっていう、結構まあ、理由もいろいろ伝えたんですよ、小松さんに。こういう理由がありまして、ちょっと2時間半ぐらいは欲しいですね。っていう話をしたところ、小松さんが、わかりましたーつって、11時45分から夜の11時45分から12時15分の30分にしましょうっていう小松さんからの返信ジジイが結構長文でね送ったはずなんですけども、熱い思いをそれを受けて30分で行きましょうっていう小松さんの判断によりまして、日時発表させていただきたいと思います。12月31日の午後11時45分から明けて12時15分の30分になりました。ちょっとね、ジジイが頑張ったんですけどね、2時間半はいけるっしょって言ったんですけども。まあ、小松さんからしたら、予定があると、この後、その後。まあ、年越しは忙しいみたいな理由で、まあ理由はちょっと言えない。いや、それも言及しましょう。じゃあちょっと当日、どういうことですかって。僕はもう半年前から約束してたはずやのに、そらないぜって言いますんで、小松さんがどんなリアクションするのか。で、まあ小松さんからしたら、まあ、罪悪感として、その初日の出配信、そのツイートにあるような、初日の出配信をやりましょう。これは何時間でもいいです。っていう小松さんからの返信があったんで、日時をもう一度改めて言わせていただきます。12月31日の午後11時45分から明けて12時15分の30分。プラス、初日の出配信は、朝の6時からツイキャス始めたいと思います。初日の出を見ましょう。初日の出を見よう。ほぼ初日の出配信かもしれない。 僕にはもうわからない。ちょっともう予定がちょっと崩れたと言いましょうか。何が起こるかわからない、初日の出。やっぱ僕の懸念としましては、一回やったんですよね、初日の出配信。昔やった、昔が一昨年かな。一昨年やって、そこで小松さんが文字通りボーカルになっちゃったんですよ。へえ、すごいですね、みたいな。ほんまなんか、抑揚ゼロ人間になっちゃって、ちょっと、ジジイがもう、ダメだこれや、ってなっちゃった。で、ボツになったんですよね、確か。それが。まあ、ジジイの実力不足もありますよ。やっぱ朝方、激寒、眠いし。そこで、なぜ乃木坂が、レコ大取れたかみたいな話をずっとなんか長々してたんですよ。それも、みんな、ポニーテールにしてたから、髪縛ってたから、インフルエンサーでね、激しいダンスで髪縛ってたからや、みたいな話を、結構長々2、30分してたからっていう疑惑もありますけども、でもやっぱ小松さんのちょっと体調面が心配、僕は。またやろうかな、じゃあ初日の出でジジイが、なぜインフルエンサーが日本レコード大賞を取れたかみたいな話を2年越しでやろうかな、時を超えて小松さんがまたボーカロイドになるのかどうかっていう検証もしよう。まあなんかでも何にせよちょっと小松さんがなんかやる気になってるっていうのは一つ光ですよね。うん、なんかやってやりますよ、真っ向勝負でいきますよみたいな言ってるんで、これ楽しみにしましょうみんな。ええー、でね、まあ、この方、小松さんのツイート見たのか見てないのかわからないですけども、お便りゼロですね。ゼロなんですよ、ゼロ。3、2、1、ゼロですね。何なのか。この方何なのか。まあ、悲しいですねって話ですね。次、読まさせていただきたいと思います。いただきました。フリーズするんですよ。ツイッターが動かないんですよ。やっぱこの時間もね、楽しんでいただきたいのよ、ジジイとしては。ねえ、やっぱり、もうツイッター、あ、動きました。限界集落というワードは、マッツンと関係あるのですかといただきました。ありがとうございます。あれですね。ポッドキャスト限界集落ってジジイが景気よく叫んでるあれですか？いやー。これか。いや、これは、限界集落は、東京ワイン会ピープルから来てるんですよ。映画、ご覧になったらわかると思うんですけども、まあやっぱあの映画って華やかなんですよ。東京って花がある街ですっていうのがバリバリで、こんななんか華やかできらびやかでパーティーパーティーパーティーで、もうすごい大人の秘密基地、秘密クラブみたいなとこで飲みますせ、ワイン飲みますせみたいな映画やったんですよ。あんなんほんまにあるんすかね。あれなんていうかな、あれどこなんすか、なんか秘密基地みたいなとこありましたけど、こう仲良くなったら男女5、6人が集う部屋みたいな、めっちゃワインがある部屋みたいな。で、まあとにかく、ああすごい、やっぱ東京ってすごいなーっていう感想を持ったんですよ、ジジイ。で、同時にやっぱお酒っていいなと思いまして、ポッドキャストでやりたいなと思いまして、やっぱ僕がやるからには、ダンゴムシ人間のね、ジジイの品格をやるからには、これでは真逆のことになっちゃうんで、お酒飲むにしても。なんで、東京ワイン会ピープルの真逆のポッドキャスト限界集落、東京と、ポッドキャスト、やっぱ華やかな東京と、このもう、オワコン、いわゆるオワコンと言われてる、ポッドキャストの対比、と限界集落と、東京ワイン会ピープルっていうね、華やかな単語の真逆っていう感じで僕はネーミングしたんですけども、 届いたでしょうか。まあ、ニュアンスですけどもね、東京ワイン会ピープルの真逆を行こうやっていう意味合いでつけたポッドキャスト限界集落なんですけども、でこの方は新参者と捉えていいですか。あとこの方、マッツンと関係あるのですかの関係がひらがななんですよね。やっぱこの方たびたびひらがな人間いたんですよ。あの僕が反抗声明文みたいやなみたいな言ってましたけども、ちょっともうあだ名つけていきましょう。ジジイがわかりやすく、この方はこの一文どっかにひらがなつける、この方はもう反抗声明文から主犯とか主犯さんにしようかな。ちょっと主犯か、まあ、狐目の男か愉快犯、どれがいいですか。もう固めていきたい。もう呼び名愉快犯にしましょうか。ちょ、主犯は良くないよ大事なね、大事なお方をね、主犯って呼ぶのは良くない。まあ愉快犯にして、さっきの方、小松さんの参加表明がないと我々は動けないです、トリマみたいな、あの方やっぱトリマを用いる方、この方はやっぱなんというか、いや、なんというかこう若者ぶってる若者ぶってる感否めないと言いましょうか。若作りでいいですか。じゃあこの方、さっきの方は若作り、今の方は愉快犯、もしくは主犯。主犯格の男でもいいですけどね。あ、主犯格の男にしますか。長いな。主犯格の男は長いから。前回一般でいいですか、じゃあ。いや、よくない。よくないよ。よく。よく知らん人間ですから、勝手に決めつけちゃダメ。前科一犯とか。だから愉快犯にしましょう。この愉快犯若作り、分かっていただきましたか。愉快犯ジジイのあの限界集約の意味、そういうことでございます。次読みたいと思いますけども、先週の世代交代メール、なぜ3、4期推しと受け取っちゃうのでしょうか。そして見たで済むところを違法視聴とわざわざ公言するくせに、仕事で見れないネタもやめられた方がいいのではといただきました。ありがとうございます。この方ね、先週の世代交代メールていうか、ま、なんかお叱りですね。お叱りメールいただきました。叱られましたね。いやー、三四教師と僕は決めつけみたいなしました。決めつけというか、まあ、したのかな。ちょっとごめんなさい。もう確認できないと言いましょうか。確認できるけどもできないんですよね。それなぜかというと、ちょっとね、皆さん、これ聞きたい。ポッドキャストやられてる方に聞きたいですけども、自分のやつを聞き直すことってあります？もう僕ほぼないんですよね。なんかほんまに自分の、まあ、このポッドキャストの特性と言いましょうか、ジジイがやっぱ基本酒飲んでる自分、テンション高い自分、調子乗ってる自分、生きてる自分みたいなんがたまらなく嫌いで、まあ普通に自分嫌い、プラス輪にかけて嫌いですね。やっぱ酒飲んでる自分っていうのは。なんでね、やっぱもう確認する気も起きないんですよね。いやー、ちょっと聞きたい。いや、なんていうかな、ちょっとこの質問の方とそれますね、ジジイ。それちゃいますけども。やっぱもう相当、なんかこう自分の自己評価が低いと言いましょうか。自分、ジジイの品格は。病んでるとか、今から言うことを病んでるとか、そういうことでくぐってほしくないですけども、正直僕自分の顔とか鏡で何年も見てないんですよね。もう5年とか、15年ぐらい見てないですね。これですので、 もう聞き返すってことは僕できないんですよね。たまらなく嫌いなんで自分のことが。ごめんなさい。だから聞き直すことはできないですけども、おそらくこの方を僕は3、4期をし、決めつけは多分してないんですよね。おそらくですけど。なんすかね、この人はおそらく、まあでもそれでもね、なんか怒ってらっしゃるんで、これは、まあだからやっぱ理由としてはやっぱ3、4期の勢いがすごいから、この方もそれに、そうなのではないかなというジジイのまあ決めつけが引き起こしたことでないかなと僕思いますね。まあそうですか。そうですね。あと、みたいで住むところを違法視聴とわざわざ公言するくせに仕事で見れないのは、見れないネタも、そして、みたいで住むところ、違法視聴とわざわざ公言するくせに仕事で見れないネタもやめられた方がいいのではと書いてますけども、そうね、確かに、とか、まあ、ずっとかな、ここ最近ずっとジジイしんどいみたいな。もう、記憶がないんすよね。まあ、そうね、だからそれを言い訳にするのダサいって話ですよね。ダサい大人になったよ、ジジイ。もう、ダサいな。確かに。まあ、わかります。言わんとすることは、もう疲れた自慢、寝てない自慢、ダサいに該当するってことでしょ？ダサいのよ、もう、ダサいのよ、あれ。やっちゃうのよ。ほんまにしんどかった。先週。もう、人生レベルでしんどいですけども、もう黙っときましょう。もう多分みんなしんどいのよ。ね、そういうことよ。全員しんどい。から、言うなやボケって話ですよね。で、見たで住むところを違法視聴とわざわざ公言するくせにっていうところですよね。で、まあこれはあれですよね。見たで、違法視聴の話は違法視聴じゃないんですよ。違法視聴っていうか、頭を下げるっていう表現ですよね。ここのポッドキャストでいう、方々に、いろんな各所に頭を下げて拝見しました、みたいなやつですよね。いや、相当ですよ。この方、相当聞いてますよ、このポッドキャスト。やばいですね。もう一番聞いてるトップ候補ですよ、この方。いや、この方は全部知ってるんちゃう？このポッドキャストの何かを。すごいな。いや、ま、で、仕事で見れないやったら違法視聴しろやってことでしょ、この方。わざわざそんな頭下げるとか言うのやったら。そういうことやと思うんすけどね。いや、けどなんか、まあ、僕が、その、頭下げて見るのは、あれよ、桜坂で、その角曲がれば桜坂とか、日向坂で会いましょうとかですけども、これらテレビ番組とライブ映像を YouTube で見るっていうのは僕ちょっとわけが違うような気するんですよね。なんというか、テレビとやっぱライブを見るっていうのは、ちゃうような気がするんすよね。やっぱテレビって、ね、基本無料。テレビがあったら見れるもの。もうちょっと寝ればよかったな。テレビって、まあ、基本、テレビがあったら無料で見れますけども、あの4期生ライブって、まあ、お金前提、4000とか払って見てもらう前提のものであって、いや、ま、なんというか、テレビって、で、やっぱあの二つの番組、日向坂と桜坂、やっぱテレビ番組って、やっぱ広告媒体で、プロモーション、アイドルの番組はもうほぼプロモーションみたいな感じかなと僕は思いまして、やっぱもう、ライブ映像は、もう、ノーモア映画泥棒と一緒で、いや、でも、なんかもう著作権侵害って言われたらもうそれまでですけども、でも、やっぱテレビって、まだ 整ってないと言いましょうか。ラジオはその辺すごい整ってまして、ラジコとか、ラジコがあれば、お金が払えば、どこでもね、日本全国どこでもラジオ局聞けますけども、時間もタイムフリーで1週間遡って聞けますし、ですけども、テレビってやっぱまだそこが甘いと言いましょうか。何あれ、うわぁ、あの名前出てこへん。TVer か。そう、なんか一番テレビ見れるやつの、なんか最有力、TVer でも抑えれてない番組は山ほどあるわけで、やっぱその辺の精度が整ってないテレビが悪いという話でもないんですけども、難しいですね。この問題は難しいですけども、やっぱポリシー的にですけども、僕は見たくない。YouTube でライブ映像は見たくない派ですね。テレビはなんかええんちゃうっていう、そういう人間でございますけども。いやーでもね、そうなんですよ。なんか漫画村ってありましたけど、僕絶対漫画村反対派で、けど振り返ればブックオフで漫画めっちゃ読んだな、立ち読みめっちゃしたなっていう人間でございまして、なんていうかね、もう難しい、もう早かった、人類にインターネットというものはもう早かったのかもしれないという問題ですね。あとまあジジイがダサかったって話でいいですか？そういう疲れたしんどいみたいなのを結構口走ったのが良くないぞっていう話ですね。で、この方は一期二期が大好きやって話ですね。この方、なんというかあだ名つけたいですね。何がいいかな。モノモース系やから。モノモース系って誰ですか？ご意見番か。ご意見番で行きましょう。じゃあこの方。ご意見番と。できたらね、今の3人はちょっとなんかつけてほしいな。ご意見番ですよとか、若作りですよとか、あと愉快犯ですよとかつけていただいたらちょっと判別つくんですけどもね、そろそろやっぱ僕は対等に見ていきたい、対等に見ていきたいというか、識別していきたい、誰が誰なのかっていう、いやもうよくよく言えばもうツイッターのなんかハッシュタグつけてもらった方が話は早いんですけども、どうも質問箱のこの匿名のやつの方がみんな送る傾向があるんで、まあ嫌やったら別にいいですけども、強制はしないですけども、まあとにかくこのご意見番が1期2期が好き、もう3期4期推しと勝手に言われて不服やみたいな、とにかくやっぱそういうのあらわにしてたんで、やっぱこのご意見番にはね、やっぱ注入していきたいよ、いただきたいよ、そういうあれを、乃木坂魂みたいなものをね、いいですもんね、やっぱ1期2期いいですね。アンダーライブも近いですしね。今週ですか？金土日。金土日あるんでね。これだからご意見番のあれ光るよ、もう。切れ味鋭い。何かが、感想が。うわ大変だ、これ。気をつけろよ、みんな。もうキリキリ前よ。もうご意見番って。ご意見番にキリキリ前になっちゃうんで。構えてほしいですけども、今週は以上ですか？まあ以上でございますね。またじゃあ来週とかまあ今週か。ややこしいんですね。まあまあまあ、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。